はい、今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダーレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイローナさんです。
おはようございます。
おはようございます。イローナさんは最近またちょっと食事に気をつけてるんですか？
いいえ。
え、なんかほっそりしてきたような。
あ、そうですね、みんなに言われますね。よくその痩せたいっていう人が聞くんですけども、うん、私は太りたいっていうタイプなんですよね。まあいい意味で、
うんうん、
なかなかちょっと体重が増えなくて。
ああ、そうなんだ。
はい、
なんか普通に生活してるとこう細くなってっちゃう。
そうですね、細くなってくる一方なんですよ。
へえ。子供さんの頃痩せてたんですか？僕なんかお写真見たことあるんですけど、
はい、
あの
どこでですか？
イロナさんの子供さんの頃の写真を、あれなんで見たんだろう、ね。
はい、
ええ、かわいい格好してる。
そうなんですか。
ええ、
ちゃんとお家にしまってます、その写真全部。
あれなんで見たんだろうな。え、見たことない、白いなんかドレス。
ああ、はいはい、確かに あそこの、ああ、思い出しました。
思い出した、
はい、
その頃からもうちっちゃいっていうか、
うん、ちっちゃい方ですね、ああ私は。
そうなんだ。
そうですね、誰か体重を増やす方法していたら教えてください。
いやいや、もうあんまり体重が増えない方がいいと思います。
そうですかね。
はい、もう僕どうやって体重を落とそうか、いつ もうスポーツ選手の体を作ると一回ね、作ると体がそれにこう霜降りみたいになっちゃうんですよね。霜降りって肉に脂肪がついちゃって、
はい、
で今度膝とか腰とか足首とかいろんなところに負担かかっちゃうん で、
はい、
でもう普通の人間に戻りたいみたいな。
普通の人間。結局みんな悩んでますね。
そうです、
はい
はい、みんな悩みの中で生きていくというのが人生でございますね。
乗り越えましょう。
はい、というわけで井上さん、よろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カイリビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、ひばり行政証士法人光パートナーズ株式会社、株式会社トチヨ、射水内科クリニック、株式会社振興開発、阪神ベントの有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは先週に引き続きまして、お忙しい中出演していただいております医師でミュージシャンの奥村麻衣子先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ミュージシャンでもあってお医者さんでもあって、うん、そして27歳ぐらいの時キャリアチェンジ、
う
ん、
そうですね、はい、28で医学部1年生やったので、
あ、薬剤師さんからお医者さんになると、すごいですよね。そういう、こういろんな経験をしながら日々前進しておられる麻衣子先生の話をね、またまた今週もお聞きさせていただきたいと思うんですけども、まあ、実際の今医療現場の状況というか、まあ、コロナ今8波来るんじゃないみたいな雰囲気なんでしょう、
はい、
そういう中で医療体制とか、またチーム体制とかいろいろ考えなきゃいけないとかあるんですよ。
そうですね、まずそのどこの病院もそうだと思うんですけど、うん、コロナ始まってから発熱外来っていうのができまして、
はい、
でやっぱそこに配属される人っていうのが、うん、要するに今までのプラスアルファ、
はい、
なので、まあ、私も発熱外来週に 1,2 回当番制でやってますけれども、うん、まずそこでこう医療現場のもちろん看護師さんとかスタッフ、はい、もう仕事が増えたというかで、当然人も必要になってくるっていうのがまずありますね、
はい、
でそれがもう最初の頃はいつか終わるだろうって思ってたんだけど、うん、もう気がつけば 2,3 年経っちゃってて、まあここまで来るともう共存していくしかないのかなというふうに、うん、思ってますね。
そうですね、はい、今はほら感染者数って全体数じゃないですよね、全数把握じゃなくなって、はい、てるんですけど、はい、うん、多いですよね。
多いですね、はい、
でも多いけど、まあ、政府の方針的にはその5類っていうところに持っていけるんじゃないかっていうことを考え
まあ、そうですね、まあ、結局経済を回さなきゃいけないので、自分の周りでもやっぱあのお店やってる方とか、それこそあのライブ会場とか、ライブする場所を提供してくださってた人たちとかも、はい、そのコロナ禍始まって最初の頃ってもう本当に仕事がなくって、はい、まあ中にはちょっと残念ながらその自分のやってることを諦めなきゃいけなかったりとか、まあちょっとお休みして耐え忍んでた方とかもおられて、はい、で自分もその頃はもう本当にご飯も食べに行かなかったし、してもテイクアウトとかで、友達とももうそうやって外ではご飯食べないとかすごい徹底してた時期もあったんですけれども、そうするとやっぱりどっかで辛い思いをする人たちがいるので、はい、あの最初の頃本当にやっぱりほとんどの人が肺炎合併してて、で結構症状も重くってって感じで、まあ今はあの発熱外来とかやってても、最初来た時みたいにわこの人ひどい肺炎だわっていうような人もほとんどいなくって、
ま
あかといって今までの風邪と比べるとちょっとやっぱり違う症状もあるらしく、私まだちょっとかかったことないんで、あの何とも言えないんですけど、やっぱ経験した人の話を聞くとなんかやっぱちょっと違うって言われるので、でも何もしないわけにもいかないし、で今結局そうやっていろんなお店とかがまた復活しだしてて、でそういうライブイベントとかもどんどん活発になってきてて、でまあこれも医師としてってよりも一個人としてですけども、やっぱりそうやって共存していくしかないのかなと思ってます。
そうですよね、あの治療薬が一応今ラゲブリオがありますよね、
はい、飲む薬もあるし、あと点滴する薬もあって、
ありますね、
はい、
その前ってステロイド大量投与みたいな感じ、
最初の頃はそうしてたりとか、ね、あとリウマチで使う免疫抑制薬一部のものも、あの使われてたりもしてたんですけれども、
そうなんですか、はい、今の感じの方がなんかこうちょっと落ち着いて、感染者数は多いのかもしれないですけど、
そうですね、
ちょっと対処できてきてるのかなと、
はいはい、中には本当にすごい悪くなる人もいるから、まあ、そこは注意して見ていかなきゃいけないんですけれども、だから自分も最近は職場で決まり事とかがあるので、はい、そこの範疇を超えない程度に、例えば外にご飯食べに行きます、少人数でとか、はい、で、まあ、ちょっとまだ県外にライブとかは行ってないですけれども、まあ、あの県内でこう誘いがあったら出たり、まあ見に行ったりとか、はい、
ですね、そうですね、
まあ、ちょっとずつ自分の中でも少しずつ広げていって、ここまでは大丈夫かなみたいな感じで、はい、はい、やったりしてます、はい、
あの僕も6泊5飯の時に感染したんです。
あ、はい、
でその時は簡易キットで陽性が出たんで、あれと思って、で電話したら、本当入院してんのかお前って言われて、すぐ入院で、入院してすぐその日に部屋でレントゲン取られたら、あんた肺炎やよみたいなって言われて、で CT 取って、あれこんなんた昭和初期みたいで肺炎だわって言われて、しんどいんですよね症状が。でその時もうラゲブリオがあって、その熱とか症状とかは大体1週間以内で収まるんですけどね、長い間後遺症で、今は戻りましたけど味覚とか嗅覚はなかったんですよ、ずっと、ね、なる人とならない人となんか差がすごいあるなとは思いますよね。そういう時って医療現場自体がそのコロナだけに目がいっちゃうんじゃなくて、元々の基礎疾患の方とか通っておられる方、あとアクシデントで病気になられる方、怪我される方とかもおられるから、ずっとそれは変わらず対応しなきゃいけないじゃないですかね。だから医療機関への負担というのはすごい大変だったと思うんですよね。
そうですね、おっしゃる通りです、
ね、だから本当身をこうすり減らすような思いだったんではないかと、今まだまだこうね油断できませんけどもね。だから老健とかね、介護施設とかも大変だった
です。あ、はい、あ、大変だと思います
ね。クラスターも起きやすいですしね、でそういうところだと、あの介護士さんたちね、働かれる方が感染してしまうと、その入所者の方に感染するっていうことも危険ですけども、介護される方いなくなるので、ご飯とかね、介助してご飯を食べていただくとか、ご縁したりして肺炎で 亡くなるとか、はい、そういうケースが今はもうあるんだと思うんですけど、大変なんですよね。そういうことがなかなか、そういうことは、まあ、あまりメディアでは、
そうですね、だから、ね、自分もやっぱそういう病棟で患者さん持ってたこともあるし、はい、今発熱外来もやってるし、うん、けど本当は現場ではもっとこうなんだよっていうのとかも、うん、結局テレビ出てる人たちって、うん、まあ、もちろん現場を知ってて第一線で活躍されてる先生とかもおるけども、そうじゃない人とかもおられて、うんうん、でその辺は私ツイッターもやってて、はいはい、ツイッターでいろいろなんかこう激しい攻防戦を見てるんですけども客観的に、うん、けどやっぱ現場の先生が発信してることの方がすごく説得力があるし、うん、そうですね、うん、ただそういうことってテレビとかメディアであんまり言わないじゃないですか。
そうですよね、うん、
だから私もたまにこうツイッターでだけ仕事でこんなことあったみたいなこととかつぶやくんだけど、うん、やっぱミュージシャン関係でつながってる人とかには現場の声が来てすごく助かってますみたいな感じでたまにコメントいただくこととかもあって、はい、
そうですね、うん、お医者さんたちの言われる先情報の方が正確ですね、うん、7波の前7波かなの時1000人超えますように1000人になりますよっていうのは、はい、大体3週間ぐらい前にお医者さん医師の方々から聞いてたんですよ。あ、本当になったと思って、あ、なんかそういうの一貫した流れがあって現場の方把握されてるのかなと思って、う
ん、やっぱりその発熱外来に来る患者さんとその陽性になる患者さんの数というか、うんうん、私2週間ぐらい前にそろそろ第8が来るかなってまたツイッターでつぶいたんですけども、まあ、ちょっと最近やっぱ増えてきてるような印象ですね。はい、世間見てもそうだと思いますけど、
寒くなるからこうドアを閉める窓も開けないとかいう問題もあったりとか、
うん、そうですね、
ね、とか手洗いとかも、うん、寒いと手洗いをするのめんどくさい人がいる。
あとやっぱエアコンとかで空気が乾燥しちゃうから、ね、ウイルスがこう繁殖しやすい感じになってきてて、うんうん、あとやっぱこの結局今までコロナって流行ってきたらちょっと活動抑制しましょうって言って、うん、はいはいはい、でみんなおとなしくすると流行りが収まって、うん、じゃあそろそろまた活動していきましょうって言って活動するとこうわーってなってて、結局それの繰り返しなんだけど、うん、まあ、個人的にはもうそうしていくしかないのかなって思います。
うん、そうなんですね、うん、だからもうインフルエンザみたいな感じにすると、ただなんかあれは経済的というかインフルエンザみたいな5類にしちゃうと保険が
そうなんです、
なんですよね、自費というか保険適用でお金払わなきゃいけないですね、はい、検査もそうだし、そうですね、治療もそうだし、はい、でそれがそうなるとその国民に対する負担っていうのがその患者数とのこのバランスシートみたいなのがありますよね。
ありますね。
だからそれで躊躇というかどうしたもんかというのを政府を考えてるんじゃないかと思います、ね、
はい、
だからなんか一概に政府の方針がどうやとか政府がどうやって批判ってするのちょっとおかしいなと思うんですよね。
やっぱ現場を知らないんだろうなって思うところもあるんだけど、うん、かといってそれに文句ばっかり言っててもしょうがないので、うん、なんか解決策じゃないですけども、なんかならんかなと思って。
そうですよね、はい、代案というものがあれば、完全治療薬というものはほぼないと思うんですしね、現在の薬でもその完全にこれ用の薬っていうのもないですもんね。そうですね、みんなたまたまこれがっていう感じなんですよね、うん、たまたま別の薬で作ってたものがこれに効いたっていうことなんですよね、うん、リウマチのお薬とかもね、炎症性腸疾患のお薬に転用されてたりとかね、はい、しますしね。でもなんか似たような何かがあるんですかね。
まあ、結局免疫の異常で破綻で起こってるって言われてるので、うん、その免疫のそのおかしな働きを抑制するっていう意味で、うん、なのでその、まあ、炎症性腸疾患とかでも同じような薬、はい、それも免疫の異常で起きてるんじゃないかって言われてるので、うん、はいはい、うん、同じようなお薬を使ったりしてますね。
ちょっと突っ込んだ話ですけど、免疫抑制剤って免疫を何をしてるんですかね、お薬自体の役割って。
要は結局その炎症とかを引き起こすサイトカインとかがこう異常にできるのを抑制する、
うんうんうんうん、そしてそれによるネガティブなことって何か
まあ、やっぱり感染対策は十分してくださいねって言うんですけども、私よく患者さんに分かってもらうためにちょっと実際違うかもしれんけど分かりやすく説明するときに、通常だとこう菌とかウイルスが入ってきたのをやっつけるのが本来の免疫の働きなんだけど、あなたの体の中では、まあ、例えばリウマチの人やったら関節の中でここをそうやって異物とみなして自分の体を攻撃してる、でそれを抑制してあげるのが免疫を抑制するお薬ですよっていうふうに患者さんにはよく説明してます。実際にはちょっと違ったりするのかもしれないんだけど、で患者さんもその要するにウイルスとかって外から入ってくるわけじゃないですか、もともと体の中にないものをやっつける、まあ、それがそのワクチンだったりとかするわけなんですけども、で自分の体の中で外から何も入ってきた案に自分の体の中でそういうことが起こり始めてるんですって、それに対してそういうお薬を使いたいんですって言って説明して理解してもらってます。
その免疫が自己攻撃しているっていうのはエラーなんですよね。
そうですね、原因はまだはっきりと分かってないんですけども、私も大学院でちょっと研究してた時にその辺のこともちょっと勉強してたんですけど、やっぱりほとんどがその原因が分かんない、ただまあそのトリガーとなるものとしては、例えばストレスだったりとか、あと家族性素因、例えばお母さんリウマチの方とか、自分もリウマチになる人とかもみんながみんながそうじゃないんだけど、おられるし、はい、あと病気によっては例えばリウマチだったらタバコと歯周病菌が発症に関与してるって言われてたりとかもするし、で疾患によって例えば全身性テマトーデスっていう難病に指定されてる病気はやっぱ日光紫外線に弱かったりとか、あとストレスで、私ずっとなる前の状態で年に1回こう血液検査でフォローしてた人が、忙しい部署に配置以外になった途端に発症しちゃったってこととかも経験してて、なんでもともと何かしらそういう素因を持ってる方が、ストレスとか、はい、そういう物理的精神的ストレスがトリガーになって発症する。ただその素因が何なのかっていうのはまだ原因究明中かなというふうに思ってます。
ストレス一番悪いですね。
そう、いろんなとこで言われますよ、ストレス。
どうしたらいいでしょうね、
このストレス。
なんか寒くなったりすると、痛みが悪化するとか、症状が悪化するとか、
そうですよね。まあ、そのストレスを避けるっていうのはもう難しいですよね。でストレスに対応できる強さっていうのはなんか身につけがたいじゃないですか、これからももうね、どうしたもんかなと思いますけど、でもこう人の体と社会のあり方というなんか連動してるんじゃないかなとは思いますけどね。だからストレスかかるっていうのは社会的に何か構造的問題があってさ、それによってこう人間一人一人にこうストレスになってたりとか、でそれは社会全体にも同じこうストレスを与えてるわけで、例えば紛争が起きたりとかしたら食料の問題、エネルギーの問題が起きたりすればそれがストレス、社会にもストレス、いろんな経済にもストレスかかってて、それが個人にもいってて、だからその個人と社会っていうのは別々ではないですよね。
だからコロナ始まってから、私も結構人間関係がやっぱギスギスしてきてるなっていうのがすごくあって、はい、でやっぱその自分以外の人とか、こう友達同士とか見とっても、やっぱコロナが原因でこうちょっと離れちゃったりとか、直接原因じゃなかったにしても例えばその会う機会が減ってそのまま疎遠になったりとか、そういうやっぱストレスで、コロナのことじゃないんだけどやっぱ多分ストレスが溜まっててそれ以外のことでぶつかり合って離れちゃったりしてる人とかもいて、なんかやっぱ社会と病気ってなんか関連してるなと思って。
間接的要因にね、コロナってすごくなってたと思うんですよね。
すごくなってると思います。
結構個人主義的になってくるんですね、保守的になるので、人間防衛本能みたいなものが働いてって、その社会性を持つよりも個人性の方が強くなってて、個人主義になっていて、そういう人は個人主義になるとこのコミュニケーションをエラーさせていったりしてうまくいかなくなって、で社会とうまくいかなくなるという、それは国 この作り方も同じで、経済的に厳しくなるとこう小さい政府を作った方がいいっていう風になるじゃないですか。経済封鎖してたりとか、
そうですね、
独立した方が良いとかっていう風に鎖国化みたいなのになっていくんですよね。だからそれが他の国とのコミュニケーションを取らなくなるので、その問題がどんどん大きくなってきて、でもまた紛争が起きてみたいな悪循環になっちゃいますもんね。だ同じだなと思ってね、人と社会っていうのは、だからその切り離せないというか、社会はこうだから自分こうなりましたとじゃなくて、逆から言うと自分個人がこうだから社会はこうなってってるっていう問題もあるので、じゃあできることなんだろうと、
ね、
考えるじゃないですか、そうそう、できることって個人個人が自分を律するぐらいなんじゃないですかね。まずは、まずはそこかな。
でまあちょっとその音楽の話になっちゃうんだけど、音楽なりなんなりこう自分の好きなこと、自分もそうなんだけど、好きなことやってたら、まあ、やっぱストレスも軽減されるし、でやっぱ好きなことをやって知り合っていく人たちってやっぱりこういい仲間なので、まあ、そういう人たちに助けられることも多くて、だから多分これはこれからもまだ続くから、まあ、各々が何かこうストレス軽減できるようなものを見つけて、はい、
そうね、
なんかウィズコロナじゃないですけどもやっていくしかないのかなと思ってます。
なんか一人一人がその自分がこう生きていくための羅針盤みたいなものがあれば、ね、軸になるものがあって、それでこう先週からお話ししているように、舞子先生も基本にしておられるような、やっぱり優しいっていうことを、人に優しい、人のことを思うことが無意識でできるかどうかじゃないかな、無意識でできるかどうかって言ってる時点で無意識じゃないですけど
無意識ではないです
もう自然に、自然にね、できないとダメだなと思うんですよね。なんかこう優しいっていう気持ち、人に優しく、誰にでも優しくっていう気持ち持つ人って、まあ、舞子先生がその体現してるように成長していくわけじゃないですか。チャレンジして知恵っていうものが、知識をこういっぱい取り込んで、優しい人たちはそれを何か人に役に立つようにとかっていうもので自分の中で咀嚼してったら、それが知識が知恵に変換されるわけですよね。でその知恵っていうのはすごく大事で、それを持っていってどんどんこう成長していくっていうことが、人をのその羅針盤として大事なことなんじゃないかなと思いますよね。お医者さん、医療従事者の方々たちとかはそれがすごくダイレクトっていうか、いつも患者さんの人の生死に関わっていて、
そうです、
ね、だからシビアなの で、
そ、 うです、ね、
まあ、そのレスポンス早いから、やっぱりそこを真剣に毎日毎日考えるんじゃないかなと思います。だからやっぱそういうお姿をやっぱり私たちも見習わなければ、と思って本当に、思っております。はい、本当素晴らしいですよ、舞子先生は。そんな舞子先生、これからこんなことしたいな、こんなライフデザインがありますみたいな、なんかありましたら。
いや、とりあえず当面はあの目の前のことをやっていくというか、はい、音楽のこともそうだし、仕事のこともそうだし、まだ途中なので、はい、もっとこう高めていけるように、音楽のこともそうだし、仕事のこともそうだし、まあ、私生活のこともそうなんですけど、現状に満足しないで、例えばもっと医療の知識、まあ、最近ちょっと気をつけてるのは自分の分野以外のことも勉強していこうという、この間ちょっと9月にあの総合内科専門医っていう専門医試験受けたんですけど、まあ、リウマチ以外の分野のこともすごい勉強しなきゃいけなくて、でこの科の先生はこういうことを思いながらこういうことをしてるんだとかって気づいたりとかしたので、まあ自分の分野以外のことも勉強していかなきゃいけないし、まあ、音楽も自分に合わせて周りがね、あの自分のドラムとかキーボードに合わせて周りがやってくれてたこともすごくあると思うんですけど、今度はなんか私がその相手に寄り添っていくような演奏をしたいなとかって思うと、全然この 先がまだまだ長いというか、もう一生勉強していかなきゃなって思ってて。
本当ですね、
はいはい、なんでこうちょっとでその過程で、まあ、多分いろんな人と出会っていくと思うので、うん、まあそういう出会いをね、うん、はい、大事にしつつ、うん、はい、進んでいきたいなと思います。
いやもういいお話で、いいお話どころか、うん、本当に素晴らしいお話で、うん、ね、お忙しい中出演していただいて本当にもう、ありがとうございます。もう価値ある番組でございました。はい、というわけで番組の時間迫ってまいりました。最後は今週の名言でいろんなさんの方から締めくくっていただきたいと思います。
はい、実はですね、舞子先生はこの番組に一度おられたことがありまして、はい、でその時はですね、私一番心に残ったのは眼球という言葉だったんですね。舞子先生、まあ、先ほどもありましたようにお話の中にありましたように自分の分野以外にもいろいろ勉強されて、そして音楽もされて、本当にこう探究の医療、うん、音楽などの探究し続けている方ということで、はい、ちょっと探究について調べてみました。イギリスの歴史家バックルによって残された言葉だそうなんですけれども、まず疑う、次に探求する、そして発見するという言葉なんですね。どういうことかというと、まず疑問を持つと、
うん、
例えば自分の分野以外の先生たちはどのような気持ちで仕事しておられるかということで、多分疑問を持たれて、そして探求されて、まあ、新しい発見が必ずあると。本当にこれがいい生活を伝えるっていうか、素晴らしいなと思いました。そういうことを心がけたいなと考えました。
本当にすごいですよね、うん、まさに因果律ですこれは、はいはい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組のご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。もれなく特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、ひばり行政商事法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地よ、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、先週今週と2週続けてお忙しい中ご出演していただきました医師でミュージシャンの奥村舞子先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また遊びに来ていただければと思います、はい、ありがとうございます。ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明とい
ろんなでした。
また来週。
また来週。